今日の説教題は信仰に報いる種というタイトルになっております。信仰に報いる、とあるのですけれども、懸命に努力求めても叶わない、報いが与えないということがよくあります。例えば何かの試験審査などで自分なりに懸命に努力していても、叶わない落選など、報いが与えられないということがあるのです。聖書には求めなさい、そうすれば与えられるとか、叩きなさい、そうすれば開かれる、探しなさい、そうすれば見出せるってあるんですけれども、求めても手に入らないということが、現実起こる、あるのです。イエス様は、救いについてですが、初め伝道されたときに、悔い改めよ、神の国は近づいたと言って、すべての人に伝道して、すべての人を招き、そしていろいろな人が、また群衆がイエス・キリストのところに集まってきたのです。イエス様は、権威があるというふうに見られました。宗教指導者も権威を持っていましたけれども、それをも超えた権威を持って、いろいろな人、群衆に教え、また、神様であることを奇跡を通して行われて行きました。この時、イエス様のところに集まってきた人っていうのが、ほとんどがユダヤ人であります。しかし今日の箇所には珍しい異邦人が出てきております。イエス様の異邦人100人隊長への奇跡というのは同じユダヤ人でない私たちにとって何を教えんとしているのでしょうか。それを、今日は信仰に報いる種というタイトルのもとで見ていきたいと思います。ユダヤ人というのは異邦人を宗教上差別していたのです。例えば彼らの家に入ると、汚れる、衛生上でなくて心が汚れる、体が汚れるとし入らなかったのです。しかしその立場がひっくり返ったと言えるのがキリスト教誕生後になって行きました。ユダヤ人は逆に異邦人から迫害、差別をいろいろな形で受けていったのです。今の私たちにおいてユダヤ人が異邦人から虐殺、迫害された有名なのがナチスドイツのアウスビッシュ強制所ではないでしょうか。それは第二次世界大戦中、ナチス、当時のナチスドイツによりユダヤ人の多く600万人が、差別を受け殺された事件がありました。ヒトラーというのが独裁者となり、自国の自分の都合でユダヤ人を強制収容所に強制的に送り、殺害したのでした。いろいろな本の中で一番有名なのが聖書でありますけども、それ以外に有名なのがこの当時の革 かれた日記、アンネの日記というのがあります。まあ、彼女は、アンネ・フランクは、このナチスから逃れるために、オランダで家族も入れて、など8人で2年間隠れて潜伏生活を送っていたようなのです。しかし残念ながら何者かに密告されて、強制収容所に送られて、アンネという人は、チフス、伝染で病気にかかって15歳で亡くなったのです。そしてその生還した人が父、オットーだけでありました。その父は娘が潜伏期間2年間書いていた日記を世に公表したのでした。まあ、このように逆に今度異邦人が1世紀以降ユダヤ人を差別、偏見を持ってしまうのでした。ユダヤ人が何をしても異邦人は認めなかったのです。さて、このイエス様が世に使わされた時代というのは、ユダヤ人が異邦人を差別していたのです。聖書、旧約で予言されている救い主、その恵みに自分たち先人のみが預かれると思って信じていたのでした。まあ、その点イエス様はご自分のところに送られてきた洗礼者ヨハネの弟子たちに、例えば7章22でこう言われています。言って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、そして貧しい人は福音を告げ知らされていると、まあ、イエス様が言われたのでした。まあ、イエス様は差別しないでいろいろな人に伝道、また奇跡も行われていた。で、貧しい人にも伝えているというのがありますけども、このユダヤ人から見て貧しい人というのは異邦人というのも含まれていたのでした。そういう人たちにもイエス様は神の話をし、奇跡を行い、また神の救い、ご自分による救いを与えようとされていたのです。ですから、イエス様を求める人、まあ、信仰を持って応答する人みんなにその恵みが与えられるというのが、イエス・キリストの、まあ、教えになります。さて、今日の箇所でイエス様が使徒ペテロの家があったと言われているカパルナウムで、これは起こった奇跡のようです。で、百人隊長、異邦人がイエス様のところにユダヤ人の長老たちを送ったようなのです。そして私の部下が死にそう、病にかかっているので、助けてくださいと願ったのです。まあ、普通ユダヤ人は異邦人を嫌う、接触しないのに、この人というのは良い評判を受けていた人だったのでした。で、その点四五節でこうあります。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのです。というふうになっています。この異邦人は ユダヤ人のために街道を建ててくれた、金銭的な援助をしていたのです。したのです。ユダヤ人の立場のある長老たちが、この異邦人のために願ってきたのです。しかし一般に広い意味でユダヤ人からすれば、百人隊長のような人であっても、異邦人はユダヤ人の神の恵みを受けることには及ばない、ふさわしくないというのが当時の普通の見方だったのです。これは私たちの日本では考えられない、あまりすぐには想像できないことです。いくら異邦人がイエス様を求めても、神ヤーウェ、自分たちの神が外部の人に恵みを与えるはずがない、与えないでほしいというのが、イスラエル、ユダヤ人の思いがあったのでした。さて、今日のタイトルは信仰に報いる主なので、イエス様は退けられません。イエス様は、その百人隊長のところへ、その長老たちと一緒に出て行かれるのです。しかし、その道中で、今度は隊長は、友人を送りに来させ、こう言ったのです。六節と、六節です。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。と、友人の使いをイエス様に送ってこう言わせました。隊長は、私は自分は異邦人で、ユダヤ人であるイエス様が家に来る、入るのはよろしくない。また私が直接伺うのもよくない。私はイエス様の権威を認めていますので、どうか遠くからでも癒しのお言葉をおっしゃってくださいと友人を通して伝えたのです。それが7、8節にこうあります。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。とです。隊長はイエス様にこのような信仰を示しました。大切な自分の部下が死にそうになっている。そういう、急いでいる中、このように懇願し使いを、友人を送ったのです。このイエス様は彼の信仰に感心したようです。しました。そして従っていた群衆に言われたのです。9で、言っておくが、イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない、と感心し言われました。イスラエルの中に、彼のような信仰者はいないと言われたのです。さて、イエス様の奇跡というのは、これまで、大半が直接その人のそばで、例えば言葉を言ったり、触れたりして癒されたのがほとんどであります。例えば、ラザロの復活という物語があります。ラザロの島には、ラザロが亡くなってからやってきた イエス様に、先生がもっと早く来てくだされば、うちのラザロは助かったのにという場面があるのです。ラザロの親戚、姉妹は、百人隊長のように、今日のように、遠くからでもイエス様の先生の権威ある言葉をくださいと使いを送ったのではありません。さて、今日の異邦人、百人隊長は、職業柄権威ある者が発する言葉の威力を、知っていたようです。彼自身、百人隊長という、50人から100人ぐらいの、責任者、リーダーという権威のもとに置かれているものでありまして、命令一つで周りが兵士がその通りにしていたのです。しかしイエス様は、もっと、またイエス様は、権威ある方なので、お言葉一つで遠く離れていたとしてもそのようになってしまうと信じたのです。信仰いう信仰を示し、イエス・キリストに助けを遠くから求めました。この人は異邦人、立場はあったのですけれども、異邦人でしたけれども、ユダヤ人よりもユダヤ人の神ヤーウェがどういう方であるのかを、イスラエル人以上によく知っていたということになります。ユダヤ人が旧約聖書を、大事にしていました。その初めの創世記で神ヤーウェが天地創造された。それは言葉一つで、言葉だけでそうされた。例えば光あれと言われると、無から有が生じたのです。神の言葉がその通り、実現していく出来事が聖書に記されております。はじめの人間アダムとエバというのは、神様から、どの園の木も取って食べてよいと言葉を言われておりました。しかし、ただ一つ禁じられていたことがあって、園の中央にある木の実だけは取って食べてはならない。必ず死ぬと言われていたのです。しかし、この初めの人間二人は蛇に誘惑されて、二人は神様の言葉を疑って、蛇の言葉の方を信じて、木の実を禁断のものを取って食べ、その結果、二人は神の言葉通り、いろいろな意味で死んでしまうようになるのです。エデンの園から追い出され、神様との交流が断たれてしまって、文字通りにも死んでいくのです。そして、その子孫である私たちにも、この悪影響が及ぶようになったのでした。信仰というと、今のキリスト教では、イエス・キリストの恵みによって、神がまた聖霊が私たちに与え、育んで、強めてくださるというものと、受け入れますけれども、ある本を見てみますと、信仰とは何かということについて、短く数行で書いてあったのでお読みします。信仰とは何ですか？信仰とは、神が御言葉によって、私たちに提示されたことをすべて誠として受け入れることだけでなく、信仰を持って神に自分自身と一切のものを委ね、そのご意志に生涯従おうとする信頼です。私はこの信仰によって罪を許され、 永遠の命の希望を確かなものとされます。というふうに信仰はこういうものですよということが書いてありました。まあ、新約聖書というのは他にも百人隊長が出てきております。まあ、全部で9人出てくるそうです。で、当時この職業柄立場の人は、まあ、聖書に出てくる人はみんな人柄が良い、まあ、信仰を持っている、また当時普通にこういう百人隊長というのは家柄が良かった、教養もある人、またある本には仕事柄都合上で独身者も多かったというふうに、まあそういう人だったようです。あと同じルカ福音書で最後の方に百人隊長というのが出てきます。23章のところですけれども、イエス様が十字架刑の時に百人隊長が見張りをしているんですけども、この人はイエス様の死の時に何と言ったかというと、本当にこの人は神の子だったというふうに、イエス様が罵倒されて死んでいく中、信仰ある言葉を言ったのでした。あと、新約聖書で他の百人隊長というと、コルネリウスという人が出てくるのです。使徒の十章というところに出てきます。で、この異邦人であるキリスト、百人隊長は、彼はコルネウスはキリスト教徒になるのです。まあ、このコルネリウスという別のところに出てくる人について、調べてみるとこういうふうにありましたので、まあ、そこをお読みします。カイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊という部隊の百人隊長で、信仰心厚く、一家揃って神を恐れ、民に多くの施しをし、絶えず神に祈っていた。ある日彼は天使が近くのヤッパにいるペテロを招きなさいという夢を見た。一方、イエスの死後、その教えを伝える中心となっていたペテロは、その時カイサリア近くのヤッパに滞在していて、神が性別したものを人の判断で清くないと言って退けてはならないという幻を見、コルネリウスの部下が呼びに来たのでカイサリアへ行き一緒に祈ると、聖霊が異邦人のコルネリウスにも下るのを見て、ペテロがコルネリウスに洗礼を受けさせた、授けた。そしてこの後、ペテロはエルサレムの仲間を訪ね、聖霊が非ユダヤ人、異邦人に下って洗礼を受けさせたことを報告して、とキリスト教の初期の当時は、イエスの教えはユダヤ人だけに限るべきだという意見があったが、それを克服し、世界のすべての人々へ伝えられるようになった契機の中の重要な一つとなった。というふうに、コルネリウス、別の箇所に出てくる百人隊長について、載せられてありました。さて、今日の百人隊長の人物の話ですけれども、彼の友人がイエス様のお言葉をいただいて、隊長の家に帰ってみると、彼の部下は元気になっていたという、このような物理的に離れたところで奇跡が行われた出来事でありました。まあ、ユダヤ人は長い間、異邦人は神ヤーウェの恵みを受けるに値しないと思っていました。 また教会が生まれた当初、最初のユダヤ人のクリスチャンたちもそう思っていたのです。イエス様の恵みは自分たちユダヤ人に限定するべきだという考えをしていました。しかし先ほど、引用見た百人隊長コルネリウスに起こった出来事を契機の一つとして、教会は異邦人にもイエス様の福音を伝えるべきだとして、彼らにも伝道が行って異邦人信者が生まれていったのでした。そして最初教会内でユダヤ人クリスチャンとだけでなく異邦人クリスチャンも加わるようになっていきました。しかしお互い違う伝統の中で生きていた者同士、教会で集うといっても、お互いに相入れない対立する点があったのです。それでユダヤ人クリスチャンで異邦人クリスチャンを嫌う、避けようとする人、またその逆で異邦人クリスチャンでユダヤ人クリスチャンを嫌う人が最初の教会の様子であったのです。しかしルカという著者は今日の箇所を通しても、異邦人にもイエス・キリストの恵みがちゃんと与えられること、また今日の百人隊長のように異邦人クリスチャンはそのユダヤ人を愛するように、つまりユダヤ人クリスチャンを愛しなさいと、まあ、教え示したのでした。私たちは、まあ、当時のような人種間の差別意識は、まあ、ないかもしれません。外国人を見た来たからといって差別するようなことはあまりしないと思います。まあ、しかし日本人は人種、民族のそういう差別よりも、まあ、人権問題で差別するというところがあるように思えるのです。日本にはかつて、ブラック差別というのがあったようなのです。今でもあるということを聞くことがあります。また今の NHK の朝ドラでは、ちょっと前の、話であったのですけども、女は汚れているから酒蔵には入れないという性別で、まあ、職業というか、ふさわしくない、退けてしまう、受け入れない風習がかつてあったのでした。また今でも日本においていろいろなことで差別するというのはよく聞く話です。さてイエス様はユダヤ人だけでなく異邦人を含むどの部族の民族すべての人の罪のために身代わりとなって十字架で死んでくださったというのが新約聖書、教会が教える内容です。イエス・キリストの恵みはどんな人、どの部族にも与えられるのです。招かれています。イエス様は愛の教えを、本当に貧しい人、いろいろな意味で貧しい人たちにも教えられました。人を差別、いろいろな面で除外してしまうというのが私たちであり、この世の根強い今でもある現実です。しかしイエス様は今日の箇所で違うということになります。私たちは今でもいろいろな場面で、まあ、かつても、まあ、生を受けて今現在に至るまでいろいろな場面、シチュエーションで差別を受けてきた経験が大なり小なりあるかと思います。あるかもしれません。いくら私が乗り越えようとして努力しても叶わないこと、まあ、受け入れられないこと、 そういうことが大なり小なり私たちは経験するのです。それは私たちにとって辛い経験となり、また時にはトラウマともなることもあるのです。イエス様は貧しい人をも招いて恵みを与えて与えられます。もし救われていない人ならば、このイエス様の招きに応答するよう神が望まれているのです。イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれ、墓に葬られて三日目に復活された、そのような救い主として私たちが信仰の応答を受け、応答し、神の恵みを、イエス様の恵みを受けることを神様は望まれています。また救われる人、ている人は、世の人たちが与えるのとは違う、この世にはないイエス様の恵みに対し、それを覚えることができるでしょう。イエス様は、どんな人でも、人も信仰を持ってイエス様を救い主として信じ応答する人すべてに答えてくださるお方です。今日の九章で、信じた異邦人百人隊長のことで、千人ユダヤ人に対して言われた言葉を見ていきたいと思います。九節をお読みします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆、ユダヤ人、異邦人を差別していた群衆を、こう振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。というふうに、当時、いろいろな差別問題を乗り越えて、イエス様は信仰に報いられる方、報いる主なのです。イエス様はこのように、どんな人の信仰をも受け入れて恵みを与えてくださいます。このことを今も差別偏見がある時代に生きている私たち、私のこととして受け止めることができます。では最後にお祈りします。天の父なる神様、この世にはいろいろな差別偏見があり、今もいろいろな形であります。また私たちはそれに対して辛い思いをすることもあります。神様の救いの恵みは信仰を持って応答するすべての人に与えられます。この世にはない恵みを覚えます。イエス・キリストの十字架により、罪が許され、その義が与えられることを覚え、また感謝します。同時に、あなたによって、聖霊により示されるいろいろな罪を許してください。また聖霊により私たちが神様を主として、神の意図された自分人生を歩むものとなれますよう、いろいろ教え、助け、導いていってください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、提案、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りを、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。